皆さんこんばんは。デカプーがお送りするチャレンジ音声で Android スマートフォンの放送を行います。今日も、チコさんにアシスタントとして入っていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
放送の開始がちょっと遅れたのはいろいろとありましてですね、無理にテスト放送も入れたんですけれども、ちゃんと入っているでしょうか。この始める前に録音をして一応音が入っているかという確認まで一応してはいるんですけれども、いかがでしょうか。はい、チコさんお腹大丈夫？
お腹大丈夫です。多分大丈夫です。
はい、痛くなったら途中で抜けてください。
どうも、ちょっとソフトクリームを食べたらお腹が痛くなりました。
美味しかったよね、でもソフトクリームね。歩こうと言って歩いたのにソフトクリームを食べて帰ってくる夫婦、
意味ない、ね、意味ないです。
意味ない。確かにしょうがないんですけども、でも涼しくなったんでね、スポーツの秋とまではいきませんが、少し運動をしようと思っているデカプー一家なのですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
運動をしようと思っているなんて言わないでください。
あ、すいません、
多分できないので。
運動っていうのは生理学的に言うと、ほら、いろいろあるでしょ、ちょっと体を動かせばそれも運動。へりくつばかり言ってますが、はい、ね、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なんかちょっと今日声が出ません。
で、そうそう、マイクの位置変えたんですよ。ってこんだけでかかったらまだデカプーの方がでかい。
いや、なんかマイク離れてるって意識してますか。
意識してる。
なんか声が大きいんですけど。
すいません。あ、もう少し近づけって言ってるね。
もう少し近づいてください。
近づけって言ってるね。
私はどうですかね。
それも教えてほしいんですけどね。
鼻息が聞こえるとか言われたらかも。
あ、でもチコさんの声が聞こえてるかどうかだけ教えていただけると、その後開始したいと思いますが、それまで喋るの。どうしましょう。はい、
ちょっとだけデカプーの方に近づけてみましたけど。
え、近づけなくていいと思うよ、きっとうるさいって言うから。
うん、うるさい。
こっちが大きい声で喋ればいいだけの話なので、はい、近所迷惑だっていう話もあるけど。
近所迷惑。
あ、良い感じだって誰か言ってるね。誰か分かんなかったけど、じゃあ始めましょうか ね。今日のお題ですが、2つ行うつもりでいます。前半にテキストエディターについて1つで、その後、後半戦で、後半はですね、ウイルスソフトについてちょっとお話しします。
ウイルス対策ソフトね。
あ、すいません、ウイルスソフトじゃなくて。そうか、最近でもね、問題になってるもんね。
いや、私もよく言われるんですけど。
あ、すいません。
お前ウイルスを作るのかと。
俺がウイルスだから。大変だよ、これ聞いてる人みんな感染しちゃうよ。リスナー数下がったらどうしよう。
デカプーさん近づきすぎないでください。
そんなこと言ってる？
トムジーさんが。
近づいてないんだよ。
やっぱ元に戻
した方がいいよ。デカプーさん近づきすぎないんじゃなくて、デカプーさんどんどん声がでかくなってるだけです。きっとね。
ここにあると思って。
そうだね、おとなしく喋ります。小さければ小さいって言ってください。大きければどうしようかね。なかなか声の、ね、トーンって難しいですね。いろいろお話ししたいことがあるんですけども、以前放送した LINE についてなんですけど、 LINE がですね、バージョンアップしてます。で、何のアプリでもそうなんですけど、バージョンアップすると仕様が変わることが結構あって、特に今回 LINE で言うと、目に見えて分かることとしては、画面の下部に友達とかと、履歴とか、なんだっけ、つぶやきとか、なんかそういったタブがあったんですけど、それが画面の上に移りました。で、それだけじゃなくて、 名前をタップすると、トーク電話写真なんとかっていうような、なんかトーク無料通話なんとかっていうのを、前は一気に全部のアイコンを読むって感じだったんですけど、今は今度はそういう読み方はしなくなりましたね。なので以前より、LINE に関しては使いやすくなったんじゃないかなという印象があります。なのでそのたびに、まあ、放送してもいいんですけど、とりあえずやらなきゃいけないのもいくつかあるので、まあ、合間合間で入れて、そういうのは入れていければいいかなと思うので、まあ、一旦こうやったものを、リピートしてもいいんですが、まあ、皆さんの方で研究していただいてもいいかなと思います。何かよっぽど分からなければレッスンをください。その時にはまたやりたいと思います。はい、というわけで今日はですね、テキストエディターについてお話しします。テキストエディターって分かりますかね。今日はちょっとどこのユーザーさんに特化した話にちょっとなっちゃうのかなとも思うんですけども、テキストエディターって要するにパソコンでいうメモ帳だったりマイエディットだったり、まあ、他のエディターごめんなさい言葉が出てこないので割愛させていただきますけど、テキスト文章を編集要はしたりするソフトアプリケーションです。で、なんでテキストエディターについてやるかっていうと、 SP モードメールっていうドコモの、メールアドレス@docomo.njp っていうアドレスが、普通にメールを開くだけでは読めないんですね。で、またそれに対して、新規メール作成でも、変換候補に関し文字の変換候補に関しては読むんですけれども、確定した文字列について読んでくれないのが現状です。で、それを回避するために皆さんいろいろ工夫をされていて、例えばコミュニケースだったら読むよとか、イモニっていう要は i モードと SP モードを同時契約してる人しか使えないアプリもあって、それだったら読むよとか、そういう情報はあるんですけど、今のところ SP モードメールが使えるのは SP モードメールアプリと、コミュニケースしか私は知りません。でもし他にあれば情報をください。でなければないで、まあ、仕方がないので、でない場合として考えなければいけないのは、メールを読むためにどうするかってことと、メールを書くためにより快適に書くにはどうするかっていうことになってくると思います。で、メールをまず読まなければいけないですよね、来たメールに関して。で、それは、共有っていうコマンドがあって、他のアプリケーションに送ることで読ませる方法っていうのが一つあります。また、ドコモユーザーさんに関して言うと、電話帳っていうアプリの中のコミュニケーションっていうタブがあって、その中に入るとメールの過去のリストが出てきて、そのリストをタップしないで、そのリストに指を置くことで、そのメールの全文を読むことができます。これが一つの方法です。ただやっぱりこれ読むことしかできないので、この後の作業は、メーラーを立ち上げてうんぬんかんぬんしなければいけません。で、それは今日は、すいません、時間がないのでやりません。で、二つ目の方法として、他のアプリケーションに共有させて読ませる方法があります。で、ごめんなさい、3つあっても今日は2つ目のその方法で、今まで私は、メモっていうアプリが入っていて、あ、メモじゃないか、メモでいいんだっけ、メモか、
メモ
だよね、メモっていうアプリが入っていて、そのメモっていうのは普通なんか日にちとか入れたりとかで、そのな、日にちとか曜日とか、まあ、どんなものですか、どんな本当のメモね、メモ用紙のメモなんだけど、そのメモのエディットに貼り付けることによって、そのエディットを読ませて文章を確認するっていう方法があります。で、これも、まあ、 いいよね今日はとりあえず。でもしやってくれって言うんであればやります、後で。それでですね、その辺はレッスンください。あのメモで貼り付けた感じではどんな風に読むんですかって言われればやります。それで読ませるのはそのメモでいいんですが、メールを書くということに関して言うと、SP モードで書くのは少々難しいので、難しいというか書けるんですよ。書いてる人は書いてると思います。で、あのそれで全然構わないっていう人は構わないと思うんですが、最初はですね、私はノンストレス警戒メールっていう、アプリケーションを使ってました。でこれはどういうアプリかっていうと、宛先、題名はあったかな、題名はなかったかな、本文があって、このメーラーに関して、この
ノンストレス、題名ありますよ、
題名あった、うん、題名あります、すみません、題名あって、本文もどこもこれちゃんと読むんです。で宛先も1人目の宛先は入力できるんですけれども、欠点は2人目の宛先が入力できない、要するに複数人に送るときにクラッシュするという、欠点があります。それともっと大きな欠点は、戻るボタンに触れてしまうと、保存しますか終了しますかっていうことを聞かずに一気に終了して全てが消え去ります。そういう経験ありますよね。
絶叫したことが何度か発狂か、
うん、すごかったねあれ、どうしたのって、
メール書きながらもう
でしばらく打つのをやめるというね、あの、まあ、それではねですね、使い物にならないわけですよね。あの超ストレス警戒メールと我が家では言っているんですが、でそれが使えなくてですね、
普通に書いていても、うん、突然クラッシュっていうか、
こういうことがあるんだよね、
終了しましたとか
終了させるなって話だよね。でこの前あのツイッターで、いただいたんですけども、テキストエディターなんかいいのないですかと言われて、あテキストエディターで検索してみようと思ってテキストエディターで検索をしたら、イオタテキストエディターだっけ、イオタテキストエディターだよねっていう、音声で言うとジョタって読みます。で JOTAテキストエディターです。トークバッカーのツイートの中に過去を見ていくとそのツイートがあります。どうぞ確認をしてください。で、あの以前、そう今ポッと出してもいいんですけど、ちょっとパソコンの不具合によりすぐできませんので、また後でアップしても構いませんがしたいと思います。それでですね、これがどういうエディターかというとですね、コピーカット切り取りは一緒、コピーカットペースト、コピー、切り取り貼り付けが、ツールバーって言ってそのボタンを表示させて、そのボタンを設定しておくことで、そのボタンを押せばコピーするしカットもするし貼り付けもしてくれる。なおかつ、全て選択っていうのも何通りかやり方があって、そんなに右往左往しなくても簡単に全て選択ができるので、そこで書いた文章は、全て選択コピーして、他のエディターなり、要は SP モードメールとか LINE なんでもいいんですけど、に貼り付けることができる優れものです。なおかつ時間がないときにはファイル保存をしておけるのでおすすめです。使ってみたよね、
まあ、LINE は、うん、あのそれなりにちゃんと読むので、あの1文字ずつ確認もできるし、うん、どうしてもそのエディターを使って書かなくてもいいような気はしますけど、う
ん、まあでもいろんな方法の一つとしてね、いろんなエディターに飛ばすことは可能ですよっていうことで考えておいていただければいいかと思います。ただですね、先ほどバグを発見しまして、そのバグっていうのはエディターで書いたものを共有させるアプリ、例えば SP モードにしますよね。 で SP モードにしました。で SP モードで送信が可能です。これはとても便利だと思います。でこのアプリでに確定する、このアプリで今後ずっと使うっていうのをしなくてもいいかなとは思うんですけど、逆に今度 SP モードメールで、共有を選んで、共有を選ぶとね、メモと、
その他のアプリ、
その他とメモがあるんだけど、メモと
その他のアプリ
とメモがあるんだけど、メモの方で、その他のアプリで、このイオタテキストエディター選ぶことができるんですけど、どうも、イオタテキストエディターから SP モードで使った後に、SP モードメールの方からイオタテキストエディターの方で共有すると、その後今度イオタから、SP モードメールにまた違う文章をね送りたいと思った時に送れなくなってしまいます。でどうなるかっていうと、共有ってボタンを押すと、あれは多分リルーって言うんですけど、同じ書いた言葉を繰り返す。でね、昨日ねバカって書いてたんだけど、
なんか、ね、試しにバカって書いて、
あのね、チコちゃんすっごいこの週末機嫌悪いんですよ、とにかく。
はい、機嫌悪いです。
あ、私が悪いんじゃないからね。
でいや、バカって書いてシェアだっけ、
そう
シェアっていうのを押したらバカバカって2つに増えたんですよ。でこれおかしいなって、もう一回シェアってやったら今度その倍に増えてバカバカバカバカって増えて、でどんどんやるごとに倍になっていくんですよ。
8回16回
バカバカバカバカバカバカバカってなっちゃって
8、16、32、64ってなってるんだな。えらいことになったねあれね。というわけで、そうなった時にはアプリケーション管理の中から初期状態で起動ってやると治るんですけど、そんなこといちいちやってるとですね、キリがないので、今の対策としては、SP モードメール と、イオタテキストエディターで両方からもう片方の方に送るってことはしないで、イオタテキストエディター
読むか書くかどちらかにした方がいいみたいですね。
そういうことだよね。だから読むときは SP モードメール読むときはメモ帳でいいやな、き
っと。メモ帳で読んでもとりあえず
読める、
読むだけだったら読めるので、で
逆にほら戻ってくるときにメモ帳からだったら戻る押せば1回で戻れるけど、イオタテキストエディターは保存しますかって聞いてくるからね。
ああそうそうそうですね。
だからメモ帳の方が読むときはいいのかもしれないね。
読むし、受信、受信ボックスっていうか、そのメールを開いたところで、ね、全文コピーとかもどうもできるようなので、読むときは使わずに、書くときにジョタじゃなくてなんだっけ、
イオタで
書いて、それを SP モードに
持っていけばいいよね、
うん、
で送信すればいいだよね。ただあの SP モードメール、今あのトークバックの仕様で、例えば複数、1人で複数のアドレスを持ってる人の場合、アドレス帳を3つあったら、123のアドレスがあったら321名前の順番で読むんですね。なのでこれはね、どうもベータ版を使ってる人の話を聞くと、直っているらしいので、次のトークバックのアップデートの時には改善するとは思うんですけど、それがゆえにちょっと使いにくいので、例えばホーム画面で SC06D の場合はメニューの長押しをして検索を出して、そこで名前検索するんだ
よな。イオタで文章を書いてコピーしてから検索で、
共有しないでか。
共有はしない。
もうとにかく書くだけのために使うって話ね。
共有してもいいんだけど、その一つの名前で3つとかアドレスを入れてる場合はうまく SP モードの中で選べないので、
選びにくい、ね、選ぶ人は選ぶから、
でもあれ音声だけだと選べないんじゃないか。
でもほら321の順番で読んでると思ったらチェックマークつけるの、一番左端でつけるでしょ。
私がどんくさいだけ。
まあ、まあそんな感じなんですっていう欠点もあるよってことを先に、
なのでその検索メニューからアドレス帳を呼び出して、
うん、
メールを開いて、で
さっきのコピーした
エディターでコピーしたやつを
本文のところに
貼り付けるっていうのが、
本文を開いて本文に貼り付けるね。で、メニューを押して
編集する、または返信だったら、うん、とりあえずそのエディターからコピーをして、
うん、
SP モードメールを開いて
返信を押して、
返信を押して
本文のところに
貼り付ける、
うん、それはそんな感じだよね、うん、
あのノンストレス警戒メールだと返信っていうのができないので、
うん、そうだよね。そう、ノンストレス警戒メール、新規メールしか作成できないんですよ。で、非常に使いにくいですね。アプリを批判するわけではないんですけど、
あのだから、うん、まああれはあれでいいんですけど、
うん、
でも手間としては大して変わらないかなと
思うと、エディターは比較的便利かなと思います。あとですね、この結局長引いてるなあのですね、あの LINE で人と会話をしたやつを、あの確か保存できるんですね。で、テキストファイル保存ができて、テキストファイル保存するとエディターを入れてないとサムスンなんとかっていうエディターが開くんですけど、このエディター全然読まないんですよ。だけどテキストエディター開いてると、イオタテキストエディターがあると、そこに全部この何日誰々がどんなメッセージを送りましたっていう、その誰かと会話してたらその会話が全部出てきて、でそれを全文コピーして誰かにメールで送りたいときとかにも使えるので結構便利かなっていうふうに思います、はい、
ああそう、だからそのイオタの共有、
うん、
共有っていうかシェアっていうところで、
うん、
何でシェアするかっていうのを選べるんですけど、
うん、今後表示しないっていう、
表示しない、あ、今後全てこれで使うっていう、
うん、チェックはしない方がいいかも、
下のチェックはつけない方がいいかなと
思いますね、という、はい、話です。で、イオタがどんなものかということをとりあえず、
いや、さっきのやりかけですか、それ。
あ、すいません。そう言わんでおくれ。はい。イオタテキストエディターを開きました。で、イオタテキストエディター、ジョタって読んでたよね、確かね。
ジョタだけど、なぜかイオタ。
あの、だから、多分、日本語じゃないんだよね。だから、説明のところにも、イオタと言ってくださいって書いてありましたね。それで今テキストエディターが開いている状態です。で、ここに例えば、あ、いや、はい、放送中って打ちました。こんな難しいの打たなくてよかったな。
予測変換を使えばいいと思います。
だから予測変換を使ったら放送中って言われちゃったんだよ。
いや、じゃなくて別に何でもいいじゃない。
うるさいなはい。で、このキーボードの上にツールバーっていうのがありまして、私これちょっと並べ替えちゃったんですけど、一番最初にセーブ、アンドゥ、リドゥ、コピー、カット、ペースト、クイット、これはエグジットと一緒ですね。いまいまが入ってたね、さっき。
放送中いまいまって何ですか。
いいんです。で、これを例えば、うんと、このテキストエディターの放送中いまいまと、今わけわかんないこと言ってますが、さっき今って 違う、さっき今って言ってシェアって押したら今今になっちゃったんですよ、さっき言ってたやつね。でまあ直したんですけど、このテキストエディターを、テキストエディターの右上に編集ってボタンがあります。この編集っていうのを押すと、リストが出てきます。というのがあります。でここで共有を選んでもいいですし、
あ、最初のそれ出さなくてもいきなりシェアっていうのを選んでも、
うん、それはね、あとでツールバーの設定方法を言わないとみんなのところでは出てないんだもん。
え、あ、そうだ、
シェアはないの。
失礼しました
、はい、まあ、ということでバレてしまいましたね。シェアは私が設定しちゃったんだない
つの間にやら、
昨日話してたじゃない。まあいいんですけど、はい、ですね、ここに共有っていうのがあります。で使いたいものを、要するにツールバーっていうところに設定の中から、ツールバーの設定っていうのがあって、そこで何を表示させるかという設定ができるんです。それでよく使うシェアだとかオールセレクト、これなぜか日本語で書いてあるやつがここの、ツールバーのところには全て英語で出てきますので、覚えておく必要があります。でもなぜかリドゥとアンドゥはそのままなんですね。はい、でこの共有を押すと、はい、コミュニケースですね。まあ LINE とか、例えばこれ SP モードメールって押すと、でも SP モードメール押しても聞こえないもんね。まあいいか。
SP モードメールクリック、メール作成
のこのメールの本文のところに、なんてさっき言ったっけ、放送中今今が表示されています。でここ読まないんですよやっぱり。で例えば、これ一番上宛先なんですけど、ここの宛先のこの、っていうふうに、この中から、うん、お気に入りでいくか。ああこれはよろしくないな。はい、ですね、
まあ、そこから、
うん、そういけます。
適当に入れてね、はい、入れます。
でメニューを押して、
でここ送信か保存しかないので、もう絶対大丈夫だろうと思ったら送信いっちゃっていいんですけど、
はい、
慣れてなくてちょっと心配だわって思ったらとりあえず保存して、
うん、
後
でもう一回見る、
はい、未送信ボックスを見
る。そしたら誰々に送ったっていうのが出るからね。
誰々に送って、でまあそのメモで本文を読めば
なるほど、はいはい、なるほどね、確認ができるというわけだやってみる、これ保存して、
あ、やってみて、
はい、保存しました。で
そうすると保存するとそこに
もうすぐ出るんだね、
あ、すぐ出るんだ、未送信メールが出てるので一覧が、
はい、すげえチコ先生素晴らしい。
そこで共有
タップするオノする SEA コピー電
話帳登録メール削除オノする SEA コピー共有、あ、一番左下になった。一番下
そうでメモで、これ人の説明って楽でいいね。画像82で編集ボックス丸
タイトル入力、あ、そこはそこの編集ボックスはタイトルかなんかなので、その下の編集ボックスで放送中
今今、おお、すげえ小さいけど、
はい、貼り付けられているということ
が分かりましたかというわけで、
それでまた戻るで、
はい、
戻ってそこで、
はい、
メニューボタンを押してください。
はい、
で再編集を選んで、でまたメニューを押して送信を選べ、まあそれ宛先書いてないから送信できないけど、送信を選べば
素晴らしいということだそうです
手間はかかるんですけど全部音声が乗るので、ま
あ、確認はできるってことだよね。こんな手間のかかることは嫌っていう人もいるかもしれないけど、
間違ってても何でもいいよっていう人はそのまま言っちゃってください。
まあでもね、送りたい相手がどういう人かによってね、こういうのは、
うん、ちょっと失敗は許されないっていう人の場合はそうやって確認すると、うん、
いうのが大事かなと思います、
は
い、
私なんかもう職場の職員に何通もメールを送ってるので大変ですよ、
携帯で。
、はい、
すげえな、怖えよ。
なんで怖いんですか。
いや、まあ、まあそれはいいとしまして、はい、というわけで分かりやすかったですね、やっぱ使ってる人に話を聞くのは非常に、はい、それでですね、今のが、まあ、SP モードに送るやり方ですということで覚えておいていただきたいのと、あとちょっとこの、イオタテキストエディターでできることを、ちょっと視覚的に情報がないとできないかなって部分があるので、そこだけお伝えして、あとは皆さん研究をしてください。
放送中
に今に戻ります。それで、こう戻った時にはキーボードが出てない状態ではツールバー、要はさっきのカット、コピー、ペースト等々のボタンは一番画面の下に出ています。ホームボタンのすぐ上ですね。でそれが出ているんですけども、この一番右上の編集ボタンと一番下のツールバーのところに表示されているものがあるんですが、その他は編集ボックスになっています。そして、まあ、ファイル保存とかそれは適当にやっていただければいいんですが、お伝えしておきたいのは、このツールバーに何を表示させたいか、で表示させたいものはどう表示させたらいいかということが大事になってきます。例えばですね、今トークバックの使用上結局一行読みとかはできないんですけれども、今後 Android 4.1 になってくると、スワイプで縦スワイプで、読み方の切り替えができて、横スワイプで次の行が読めるようになるという、iPhone と同じような動作ができるようになるよっていう情報が私のところに来てます。Android のメーリングリストのところに、会社名忘れた、なんだっけ、何の小出さんだっけ、
ドキュメントトーカーの、
そう、作者の小出さん、
開発者の小池さんが、
小池さんはラーメン食べちゃう。で、小出さんがそういうお話をされてました。ということは、今は一行一行追うことが無理なんですけども、このテキストエディターなんとかそれをすることが可能です。というのは、今お知らせしますが、メニューボタンを押すと設定というのが一番下にあります。そしてその設定の中に、イオタテキストプラスっていうのはもうちょっと機能が増えてて、Google だとか、ドロップボックスだとか、あともう一個なんだっけな、スカイドライブとかに、共有ができるそうです。なのでこれ180円かな、185円かな、なんかなんだけど、それぐらいのお金払っても全然惜しくないんですね、きっと、というぐらい結構多彩なアプリですので、よかったら使ってみていただきたいんですが、
フォント設定、表示設定、ファイル設定、入力設定、ショートカット設定、ツールバー設定、
ショートカット設定というのがあります。これキーボードを使うとコントロール A で全て選択とか、コントロール C でコピーとか、コントロール X でカットとか、コントロール V で、ペーストとか、そういうのが大体パソコンのメモ帳、パソコンでのショートカットに似せて作ってあるんですが、それを自分で編集することも可能です。で、それはね、どうもキーボードがないとね、使えない、要は設定したものを使うのはなんかコントロールプラス何々とかなので、キーボードがないと使えないかなという印象で、まだそこまでは試してません。そして、
ツールバー設定
です。ツールバー設定を開くと、一番上から、で 横画面で隠すチェックボックスで、これリスト上にずっとなってて、その下に共有シェアというふうに今並んでます。この共有シェアは私が昨日追加したものです。なので、本来は、デフォルトでは、クイットまでしかないです。そしてその一覧の一番右側にはボタンが2つあります。共有シェアってところに一番右側に行くとボタン、そしてまた共有シェアといってまたボタンがあります。ボタンとボタンの間に隙間があって、そこには何も書いてないんですが、そこの一列にフォーカスが当たっているのでどうも共有シェアと言います。で、タップできるそのボタンは一番右側にあるのは消去、そしてその左側にあるのが、上へ移動、要は、上へ移動するということは表示されるときには一番右側に表示されていたシェアってボタンが1個左に移ります。その代わし1個上、ここでいう1個上に、リスト上では1個上になって表示上では1個左になるんですが、これをやるとその1個上にあったものが1個下に来ます。言ってること分かりますよね、きっとね。それでですね、この今
ドアナキ保存セーブ、ツールバー表示中、横画面で隠すチェックボックスです。丸オフ。
横画面で隠す
ボタン、ドアナキ保存セーブ、ドアナキ保存セーブ、ボタン、ボタン、横画面で隠すチェックボックスです。ボタン、
横画面で隠すチェックの一番右側にあるボタンをタップします。これをタップすると
アラート機能を選択してください。
アラート機能を選択してください。これはカーソル上、カーソルか、要するに今カーソルがある位置から1行上1行下にも動くことが可能だということです。そしてこれがボタンを、これをカーソル上とカーソル下をやっておけば、もちろんこの左右も入れておきたいという人は入れればいいんですが、左右は、ドキュメント投下 IME のキーボードに左右の動かすキーがあります。そしてそのキーを押すと、左矢印、右矢印、とか言って右にある文字を読んでってくれます。左にある文字も読んでってくれます。なのでとりあえずここで左右カーソルキーは置かなくてもいいでしょう。ただ上下矢印を置いていれば、あ、間違えちゃったって時に、予測的に、1行上1行下に動いて左右矢印キーを押せば 1文字1文字の修正が可能になるんじゃないかなと思っています。そういう意味でもちょっと注目できるアプリかなと思いますが、いかがでしょうか。
ページアップ、ページダウン、行動、行動、運動、文末、プロパチ、エレキカラフィラフドットドットドット、エレキカラフィラフドットドット、他のアプリ共有、他のアプリで開く、共有、ファイルを共有、挿入、終了、挿入、
まあそういった感じのものがあります。でこれ増えてくると多分画面には1,2,3,4,5,6,7,8 8つ表示できます。8つ表示できて、それ以上増えてくると2本指でそのツールバーのボタンのあるところを2本指で右から左にずらします。そうすると右側に残ってる残りのツールボタンが表示されるようになります。要は前に放送でお伝えしたメディアプレイヤーの一番下にある、要は全曲リストとか曲とかアーティストとか、順番むちゃくちゃですけどムービーとかそういったものの一覧を、 左にスワイプしたり右にスワイプしたりすることで、全部が表示できます。でもなんかそれめんどくさいなと思ったら、8つあればなんとかできるよっていう意味で、ここの8つに、よく使うものを入れたらいいんじゃないかなというふうに考えてます。よかったら試していただければと思います。じゃあツイッターのレス読みに行きましょうかね。ちょっと待ってね。はい、じゃあお願いします。はい、
結構使っこのエディター、
うん、
使ってらっしゃる方がいらっしゃるみたいですね。ヨシキさんとかアーモンドさんとか使ってます、
う
ん
う
ん、
あ、ほんと。
はい、でヨシキさん、フェイスブックでやってみたけどうまいこといかなんだな
私はやっとらんからわからんけど
下手くそですね。
ダメだね
でアーモンドさん、
はい、こんばんは。
こんばんは。新規メールでは私は電話帳 R を使用しています。
電話帳 R、
電話帳 R っていうアプリがあるんですね。
R らしいですよ。
はい、
はい、次
で風吹き道士さん、
はい、こんばんは。
こんばんは。イオタは共有でかなりのアプリに、ごめんなさい、かなりのアプリにテキストを表示できるので、
わ、ん、
かなりのアプリにテキストファイルを転送できるので、
うん、
優れものだと思います。
はい、そう思います
すいませんで TS さん、
はい、こんばんは。
こんばんは。ノンストレス警戒メールはノンストレスと歌っているのに返信をできないというストレスを
その通りだと思います。いや、ノンストレスだって言わないと誰も言ってくんないから
そんな言ってくる、 いいアプリなのでそんなこと言わないでください
すいません、ごめんなさい、申し訳ございませんでした。
ヨシキさん、SP モードメール単発で入力するより、文面入力するより、
うん、
はるかに軽いのでって、
ヨシキさんに言ってもらうとなんか嬉しいね、はい、
入力した時の動きがはるかに軽いのでなかなかのもんやと。
よかったって俺が作ったわけじゃないんだけどね、
ね、 TS さん、なんか立場逆転してませんか。
うん、いいんだって持ちつ持たれ
ちゃう。そんなことないですよ
いいのいいの、時々はこういうのもね、やっぱり正直言いまして、私音声ユーザーじゃないんです実は。使いますよもちろん、漢字が読めない時とか、ひどいねこの話だけど音声使うことあるんですけど、見えて使えることが分かってしまったんで、やっぱね見えちゃうと点点点っていう
私も全然 順序立てて説明することに慣れてないので、
だから2人で足してちょうどいいかまだ足りないかぐらいなんですよすいませんでも今日は助かりました。
ヤマチンさん、
こんばんは。
こんばんは。イオタはイタリア語かな。
ああ、そうなんだ。
ランボルギーニ、イオタから想像した。
何それダメだ
ランボルギーニ
分かる、
スポーツカーの名前。
ああ、なの。
あまり詳しくないです。
チコちゃん詳しい。
いや、年代が、
ああ
そういう年代だったので。
私とチコちゃんっていくつに見えます。あ、まあいいや、
まあ、そんなツイートを求めないでください。
あ、すいません、はい、というわけで、はい、続き。
で風吹き道士さん、
はい、
そのツールバーの話が一番大事。
すいません、時間かかりまして。でも今日無駄話はしてないつもりなんだけどな。でも時間かかっちゃったね、
はい
はい。
で TS さん、そういえばデカブー、かっこ間違えた、デカプー様のお家のお犬様は何しているんですか、
うん、 あの退場ね、デカブーって言った人
デカブーでしょ、デカブーが退場でしょ、
うん、違う、デカブーって言った人は退場なんだよもう教えてあげない、
デカブーデカブーのお犬様
じゃないよ、
あの私のお犬様なんですけど、
デカブーのお犬様は、デカブーはお犬様になってるかもしれないけど、デカブーは持ってません、
この放送の直前に夜ご飯を食べまして、
今日は健康診断行ったんだな、
はい、今日は健康診断とワクチンを打ってきまして、
この場合
爆睡中でございます、
はい、次、
ヤマチンさん、
はい、
ラーメンを食べているのは
小池さんじ
ゃない、小池さんの家に下宿している鈴木さんですので間違いなく、
ああそうだ、小池さん、小池さん好き好きじゃないの、あでも歌っちゃいけないのかなマジ、
風吹き道子さん、ちなみに文頭文末、
うん、
行頭行末も設定できます、
うん、あさっきあの読ませたんだけどさっと流しちゃいました、すみませんありますあります、
はい、ちょっとまだあるんですけど、あの全部読んじゃいますか、
ん何、
まだまだツイートあるんですけど、
ああ読んでください、
はい、ちょっと私が編集してないので読め、
はい
今日は結構なんか横道にそれている
俺が、
いや
ツイッターが、あでもでもいいよ、
にぎやかな、
ね、はい、ありがで土曜日だからね、やっぱり、
はい、
みんなにぎやかに行きましょう、はい、一応最大延長は重視としております、
しんさん、
あこんばんは、
こんばんは、 なんでそんなテンション高いんですか、
前回のこの放送の時にいなかったん
で、あ私イオタプラスを入れていますが無料でした、
えどういう意味、
最近有料になったんですかね、
あだから寄付なのか、あれ寄付って書いてあるんですよ、えあじゃあインストールはできちゃって寄付してくれる人はってことなのかな、も
しかしたら入れた当時とが当時は無料だったのかもしれないですよね、
おおちょっと分かんない、昨日ね風吹き道士さんと話してて、この寄付ってのはきっとインストールした時に払うお金が寄付って意味じゃないって言ってたんだけど、どうも今の話だと違うっぽいね、
はい、
はい、
ヨシキさん、ランボルギーニカウンタックだ、
なんだ
あのさっきのランボルギーニの説明を、
おおさすが年代が一緒なのか、
はい多分同年代だと思いますね、
はい、
シンさん、デカプーさんは表示設定も変更されてるんですか、
ね、私はこれね実は入れてまだ間もなくて、あてか見つけた見つけたやったやったってやってるうちに全然何もしてなくてですね
見つけたことで満足しちゃった
んです、ね、そう見つけたことで満足しちゃってて、してませんけどできることは知ってます、だからもしバックグラウンドの色が変更できて要は反転ができればその方が見やすいかなとは思いますけど、はい、でこれあの音声ユーザーだから使うって部分も結構あるかなって私は思ったんで大喜びしてこの前興奮ツイートをしたんだよね、
はい、でじゃ あのツイートは以上です、
はい、ありがとうございます、
あ来た、
あ何
ごめんなさい、以上ですと言った瞬間に、
はい、どうぞ、
TS さん、
はい、
曲がそういえば、
はい、
ドキュメントトーカーは人名などの読みは人名などのなどの読みはどれぐらい正確ですか、
あートーカーね人によるよね
あんまり
気にしたことないな、
いろんな人名を読ませたことがないので、
あでも人名の読みとか多分そういうことがなってるね、変な読みをするってことがあり得るから読み辞書の編集ってものが存在します、あの VDM と一緒、あ PC とかと一緒ね、
あ私あの電話帳とかの 1名ぐらいしか読ませてないので。
どう読んでる？
で電話帳はほらかなが振ってあるので。
えだけどかなで読まないでしょ。かなはかなで読むでしょ。かなのところは。
いやあでもほら電話帳をいじるんじゃなくてメール書くときとか電話するとき読ませるとか。
はいはいはいはい、はい、うん、そっか。ちょっと研究
し、人名についてはちょっとよく、
はい、研究します。ちょっと確かめます。
いろいろ思うところのある方はツイートをお願いします、
はい、
します。
はい、私が調べると2年先3年先になる可能性があるので。はい、
はい、
以上かな。
はい、
はい、ただいま21時20分を回りました。22分ですね。あ、こういう切り方する？もうちょっとゆっくり下がってほしかったな、音が。
あ、ごめんなさい。平瀬さん。
はい。
は
い、
あれ？
大丈夫かな？また後で読んでもらってもいいですけどね。
はい。
じゃあちょっと確認をしてください。
マッシュルーム？あ、ごめんなさい。後で。
それねちょっとよく読まないとよくわからなかった、
はい、あの
マッシュルームってキノコみたいな。
いや違う。ちょっとあの、
はい、分かんない
ので、ね、後で読みますね、
はい、では、続きというか第2弾いきます。ですね、2つ目はですね、はい、ウイルスソフトです。私はウイルスソフト実は今週に入るまで2ヶ月間入れないで使ってましたが、アンドロイドの端末って、まあ、ウイルスに侵されやすいとよく聞きます。で自分の本体だけ問題ならいいんですけども、他人に迷惑をかけることがあり得るので、まあ、とりあえず何かのウイルスソフトは入れた方がいいだろうということで、放送の始めにすべきことだったんですけれども、今日やります。1個入れてみました。タブレットを使ってる方なんかですと、ウイルスバスターを入れてらしたりとか、してるみたいで、私この前、ノートアンチウイルスかを入れてみました。で、この辺は有料です。で、無料で使える部分もあります。で私が今日紹介するのは、安心スキャンっていう、ドコモの携帯のドコモのスマートフォンに入っているアプリケーションです。これはですね、多分ドコモユーザーしか使えないと思うんですけど、無料で使えます。で有料版はウェブ上で何かをやるときに使うと思うんで、使うんだと思うんですけども、安心スキャンですね。というわけで、まあつらつらありますけど、これ読んでるとキリがないので、はい、というわけで承諾します。すいません、これ Wi-Fi に接続してるとね、ドコモ ID とパスワードを聞いてくるんですよ。というわけで、まあいい例ですね。Wi-Fi を一回オフにします。で、一回終わらせましょう。
ホームコマンダー。ステータスバーオフ。オフの画像 GPS。オンの画像 Wi-Fi。クリック。
で、今オフできました。
安心。
で、
ウェブプライバシーチェック及びセーフブラウジングのウェブサイトの閲覧を安心。個人データにアクセスするアプリを一覧し、点再確認できます。丸。プライバシーウイル スなどのオンラインの協議から端末を保護します。丸、セキュリティ、スキャン。個人データにアクセスするアプリを一覧し、点、再確認できます。丸、プライバシーチェック。ウェブサイトの閲覧を安心して行うことができます。丸、セーフブラウジング。
このセーフブラウジングっていうのに月々200いくらかかります。それ以外に関してはかかりません。で、本体に入ってきたアプリケーション、SD カードの挿入、その他もろもろ、要は外部から入ってきたもの、まあ、メールの送受信も、SMS の送受信もそうですが、すべてにおいてチェックしていきます。なので、まあ、結構安全なんだろうと信じています。で、ドコモのこの安心スキャンはどうもマカフィーとつながってるっぽいですね。重たいからやって人も中にはいらっしゃるかもしれませんが、とりあえずそんなに体感的には感じてません。あのバッテリーの減りが早くなったとか、そういうのは感じてません。
プライバシーチェック及びセーフブラウジングのご利用は点ベッドご契約が必要です。丸、詳しくはドコモ HP をご確認ください。丸。
というわけで、セーフブラウジングが無料で使える期間はどうも昨日だかおとといで終わったらしくってですね、まあ、有料です、まあ、そこまでやりたいって方は、要はあのよくわかんないこうサイトに勝手に行かないようにするとか、まあ、そういうことだと聞いています。それで、一応設定メニューがあるので設定メニューを見てみましょう。
設定アイコン、ドコモアイコン、ドコモ HP アイコン、設定クリック、安心スキャン。
設定の中には
セキュリティスキャン、
セキュリティスキャン、
クリック、安心スキャン。設定を有効にすると点、端末上のファイルとメッセージが自動的にスキャンされます。丸、端末のフルスキャンを自動的に実行する日時を設定します。丸、スケジュールコロン、毎日4時30分アムスケジュールスキャンコロン有効。
というわけで、毎日4時30分にスキャンされます。私の場合は、家内のは12時だったかな。
いや、見たことないです。
そういうこと言うな。いや、いいけど。
いや、12時ですね。
まあいいや。で、これは設定できます。例えば
自動スキャンと設定を有効にすると点、自動設定を有効にすると点、端末上のファイルとメッセージが自動的にスキャンされます。丸、リアルタイムスキャンコロン有効。
リアルタイムスキャンは有効にしてあります。私は
端末のフルスキャンを自動的に実行する日時を設定します。丸、スケジュールコロン、毎日4時30分アムスケジュールスキャンコロン有効。
このスケジュールスキャン、
ク
リックすると、
チェックボックスです。丸、オン設定した日時に端末全体が自動的にスキャンされます。丸、有効スラッシュ無効の設定。
っていうのがありまして、
毎日間隔。チェックボックスです。
これは、
オン設定した日時に端末全
体が自動的にスキャンされます。オンだと、されるよってことですね。
毎日間隔。
間隔ですが、毎日のところをクリックすると、
毎日、毎週。
毎週とか毎日になります。で、はい、それから、まあ、毎日だから曜日無効になってますけど、毎週の場合には曜日を設定しておきます。で、もし1日1回すればいいよって思ってる人は、
チェックボックスです。丸、オン設定した日時に端末全体が、スケジュールスキャンの設定、チェックボックスです。丸、オン設定した日時に端末全体が自動的にスキャンされます。丸、有効スラッシュ無効の設定、毎日間隔。
そうか、これはこのまま、これ以上はないんだな。なので、まあ、この曜日とか毎日とかそういう設定がここでできます。で、そうすると自動的にするようになって、通知シェード、通知バーのところに、通知っていう形で安心スキャンっていうのが必ずもうずっと出っ放しになります。
安心スキャン。
で、
設定を有効にすると点、端末上のファイルとメッセージが自動的にスキャンされます。丸、リアルタイムスキャンコロン有効。
このもしかしたらこのリアルタイムスキャンを無効にすると、この時間だけ、1日1回なら1日1回だけでスキャンをするのかもしれないです。有効にしてると SD カードを抜いたり挿したりして、挿した時に必ずスキャンもするし、メールが来た時にもスキャンするし、送る時にもスキャンするし、もう必ずやってます。で、それで脅威から守れるかどうかは、分かりませんけど、はい、そういうのがあります。
ウイルス定義を自動的に更新する日時を設定します。丸、スケジュールコロン、毎日3時30分アムスケジュール更新コロン有効。
途中で読む、
ごめんなさい、まだ終わりじゃないです。
もうちょっとあります、すいません。
自動スキャンの設定、選択済みコロン、フルスキャンの種類、
スキャンの種類っていうのがあります。それは
ラジオボタンです。丸オフ端末にインストール済みのすべてのアプリケーションとメッセージをスキャンします。丸ラジオボタンです。丸オン端末全体をスキャンします。丸フルスラジオボタンです。丸オフ端末上の特定の項目をスキャンします。丸
っていうのが選ぶことができます。私はフルスキャンにとりあえず今はしてあります。
脅威の通知チェックボックスです。丸音脅威が検出されたときに通知します。丸チェックを外すと点削除可能な場合は自動的に削除されます。丸通知
ということで、まあ言ってる通りです。というわけで内容的にはこんな感じなので、まあ、あの無料ですから試しに入れてみてはいかがかなと思いますね。はい、こんな感じですが、いかがでしょうかね。さて、じゃあツイートの方をお願いします。
はい、平瀬さん、ちょっとあのなんだっけ、ハッシュタグの方じゃなかったのでちょっと見落としてしまいました、うん、もしかして聞き漏らしたのかもしれませんが、設定その他挿入がマッシュモードになっているところを、共有から SP モードメールを選ぶとメニューからすぐ SP モードメールに送れるようになりますで、あのそれに対して風吹き童子さんが、確かに挿入という項目はありますねって、共有と何が違うのでしょう。
うん、そうだね、はい、そうだね、設定の中
ホームコマンダ
ー、ちょっと見るか。
システム設定クリック
のその他の中
データその他の設定クリック、ムセットネットワークチェックボックスです。丸オフ機内モード VPN テザリング DDP 接続の設定 Wi-Fi ダイレクト DNA でメディアファイルを共有近くのデバイスモバイルネットワーク、
何があるの。
DNA テックマチェックボックスです。丸オフ機内モード、
その他の設定って言ったよね。
ちょっと待ってくださいね設定その他挿入がマッシュルームになっているところ、
その設定って本体の設定じゃないのかな。違うっぽいね。もしかしたらあれかな、さっきのイオタの中かな。
あ、ごめんなさい、そう、イオタについてです。
あ、ごめん。
はい。
だから話がおかしいんだ。すみません。
で、風吹き童子さんが、マッシュルームはちなみに、あの一般的に使われている、IME の名前で食べ物ではありません
真面目にお答えいただきありがとうございますすいません、
はい、
食い地が張ってるもんで
検索設定 JOGA プラスは JOGA テキストエディケット表示設定入力設定、
その他の設定どう
か、フォトカット設定、ツールバー設定、テーマ設定、 JOGA テキストエディターについて、その他テーマ設定、その他
ここ、
その他アイカップ開き、ダイレクトインテントとか、その他
なんかあるね。
で、あとよしきさんが、
はい、
あのさっき の,、
はい、
あの名前をどれぐらい正確に読むかっていう、
うんうん、ありがとうございます。
してくださ
って
、はい、例えばトヨタさんっていう名前をトヨダ、うん、あ反対かな、トヨダさんとか、
うん、
それぐらいの違いはあるみたいです。
うん、はいはいはい。なるほどね、
はい、
はい、だそうです横流しですいませんね、
はい、で、え、分かりましたか、さっきの挿入、
TS さんだよな、聞いてた、
え、
違ったっけ、誰が聞いてたんだっけ、
え、何が、あ、
その質問した人、
あと名前に関する質問は TS さん
から、 TS さんだよな、はい、そうだよね、はい、
で挿入は分かりました。
いや、ああそうそうそうそうそう、いや話し始めちゃったからさ、
いや調べてる間に読もうかなと思ったんですけど、
いやうるさいなと思ってさ、
すいません、
違う違う、こっちがここか、でここで共有を選べってことなのかね。そうするとすぐ行けるよって話かな。
押してみてください。
押すの？
はい。
ああ、操作の選択出てきた。お
お。私はこのマッシュルームっていうのを今日今初めて聞いたのでよくわからないんです。
うん、でも聞いたことある程度で俺も分かんない。これかにしてすればいいってこと。
はい、
はい、でそうすると何をしたらどうなるの。これをやっておくと、うん、どこで何をすればいいんだろう。
メニューからすぐ SP モードに送れるようになります。
ないよ。
外部なんとか。
外部？これ？
違うか。メニューからって言って。
メニュー、あ、メニューから。はい、こっちか。おお。わかりました。やって言ってることが、これはすごいね。これはいいと思います。あのメニューボタンを押すと、このさっきのマッシュルーム設定っていうのをしとくと、このメニューボタンを押せば、使えるよっていう話だったので、ね、やっと分かった、すいません。ありがとうございます。というわけでこれいいんじゃない。これだったらあれかな、さっき の, あのバグ治るかな。
そうかな。最初のエディター画面からメニューを押してみてって、あの平瀬さんが
ヘルプをすいませんすいません、気づきました、ありがとうございます。使えないねこの2人。はい、どうでしょう。
で、あ、ちなみにしめじもあります。あの風吹き童子さん、
しめじ、
マッシュルームの他にしめじもあるそうです。
え？
あのほら
設定の中
マッシュルームは一般的によく使われてる IME ですよって説明 して、あのマッシュルームの他にしめじもある
そうです。ああそういうことか。ですね、今日の投稿は9時50分で締め切ります。9時50分以降に投稿されたものはたまたま拾っちゃったら読みますけど、9時50分までで締め切ります。はい、
であとウイルス対策ソフトについてですが、T.S. さん、
はい、
ウイルスソフトは入れた方がいいですよねって。
はい、入れた方がいいでしょうね。
最近はパソコンですが、あの遠隔操作などが話題になっているので。
やってみたいなあれ。ダメ？
自分でやってください。自分のパソコンでやってください。
はい。
で、ヨシキさんも遠隔操作のソフトはなんぼでもあるからな。
リモートアシストだって遠隔操作だよね。
ああそうですね、
あれも怖いよねある意味ね。
マイクロソフトのリモートアクセスとか、ああ、まあそうだね、チームビューアとか、
うん、あのブラインドサポートを受けるんだって なんだっけ BLPC さんの、パソコンサポートを受けるのもあれあのそういったなんか特別な多分ソフトを使っててやってんだけど、こっちの音声をスカイプで聞きながらやるから、あれはあれですごいなってこの前思いましたけどそれで一回お世話になりました。
あと平瀬さんはアンチウイルスフリーを使っているそうです。
あ、アンチウイルスフリーね、はい、あれなんかやってんだかやってないんだかよく分かんなくて、この前私の中で却下されましたなんか変なこと言ってんのがいるぞまあいいや。
で、あ、風吹き童子さんがさっき の, あの平瀬さん の,、
うん、
あのなんだっけエディターの話で、
うんうん
うん、あそういうことだったんですねってグッドですって
グッジョブ、はい、グッジョブでしたね。ありがとうございます。そうなんですよ、皆さんにねこうやって教わることもたくさんありますのでね、
はい、山ちんさんがチコちゃんがデカプーを遠隔しているのだって。
私もたまに遠隔する遠隔操作をすることがあるけどなって YOSHIKI さんから来てますけど、パソコンの話だよねきっと
そうだと思います。
そうだよね、 Twitter こんな感じかな。50分まで受け付けますって言っちゃったんだけどどうしよう
あ、でアーモンドさんが、
はいはい、
ああイオタの設定のあの、うんツールバーのところを、
はい、もうちょっとやってほしい。
あ、ツール、あ、設定のツールバーじゃない、ツールバーの設定をもう一回
はい
教えてください。共有を出すことができません、
はい、おお、了解しました。テキストエディターに戻ります。設定を出します。ここまではいけるんですよねきっと。
クリックツールバー設定、
ここからです。
タップすると切り替えできます。マルはアンドゥアンドゥ上書き保存セーブ、横画面で隠すチェックボックスです。マルオフ、
この横画面で隠すチェックボックスチェックと言っているところで右に指を動かします。ズッズ
ッズッ、ボタン、
お2個あるぞ。
上書き保存セーブ、
あこれ違うよ。って言ってるところが、上書き保存ボタンボタンって言ってる上にあります。このチェックボックスチェックなしかな。今は
ボタン、横画面で隠すチェックボックスです。丸オフ、
オフって言いますね。この右です。
ボタン、クリエイターと機能を選択してください
ときます。あの私はある程度場所を知ってるから簡単にできちゃってるのかもしれないけど、チコちゃんやってみましょうか。
え、いや今あの
あダメ、
音出ないようにしちゃったので。
あ、音出ないようにしちゃった。あ、本当。じゃあ
やり始める設定がまたバタバタする。
ああじゃあいいや。
やるならやると言っておいてください。
いやだってまさかリピートを頼まれると思わなかった。いやリピート頼んだ人が悪いんじゃないよ別に。あの私の説明がちょっと不十分だったのでね。
予想外だったのです
いません。すいません、はい。シャイなんだね本当に。
はい、
はいじゃないよ。この上書き保存セーブとか、とにかくこの上書き上書きじゃない上書き保存セーブの
ちょっとね。
で、この上書き保存セーブって言って画面の一番右に言っとくことがいいです先に。このね、右に左に指を動かしてもボタンボタンっていうところは、逆にこの右側を押すとそれを消去してしまうので、そこで押さないで、
ボタン、横画面で隠すチェックボックスです。丸オフ、
これを目安にしてください。
ボタン、横画面で隠すチェックボックスです。
できましたと。
ああよかったよかったよかった他の方は大丈夫ですかね。今もし入れてる方がいらしたら、
私がわからないので後で教えてください
あって何リスナーさんに言ってんの。
いえ、あのデカプー様、
あデカプー様ちゃんとお願いしてみようかとか言って なかなかこんなことありません。
レス読みがちょっと大変。
そうなんだよね。私今日喋ってるだけだからね、非常に前回から楽なんですが、はい。じゃあいいのかな。いかがでしょうかね。これ結構終わった。はい。
その設定のところは私まだ全然見たことがなくて、
うん、
あまりよく分かってないんですけど、
もう一回説明します。今言った横画面のチェックボックスがあるところの右側にあるボタンが追加するためのボタンです。そして、その下もう項目が並んでるところは、一番右側が消去ボタン、その左側は上へ移動ボタンです。上へ移動っていうのは要は、まあ、優先順位が上に上がるってことです。そして画面でツールバーを表示させたときには左側へ移動してるということになります。今は一番左側にセーブ、アンドゥ、リドゥ、コピー、カット、カット、ペーストか、でクイットが並んでるんですけれども、これが例えばセーブ、アンドゥ、リドゥ、コピーか、コピーの一番右から2番目のボタンを押すとアンドゥ、リドゥだから、リドゥの上にコピーが来て、リドゥの、コピーの下にリドゥが来ます。だからリドゥの下に何が来るかっていうとカットが来るってことですね。今平さん何か言ってた。
それはもう終わったんですか。
はい、今はそんな感じです。はい、
平瀬さんが、
はい、
ツール画面の設定のところ、
はい、
右にボタンが2つずつありますがどう働きますか。
はいはい、何度か今まで説明してきてますけれども、一番右にあるボタンは消去ボタン、その左側にあるボタンが、上に移動ボタンです。上に順位が変わっていきます。今ちょうどその説明をしてたんだよね。でそのボタンの間で例えばコピーっていうものを操作してると、コピーってずっと右側に行くとボタン、もう一回コピーって言ってボタンって言うと思います。でそのボタンとボタンの間にちょっと隙間があるんですね。だからそこに当たるフォーカスはコピーってところに戻ってることになるんですが、それは気にしないでいただいて、ボタンボタンと並んでるところが左が上に上げていくボタン、順位が上がっていくボタンね。で右側が消去ボタンです。確かこれ消去しますかって聞かないで一気に消去すると思います。だから気になる人は全部消去ボタンで消しちゃって、それから自分の好きなものだけ追加するっていうのはいかがでしょうか。はい、新しく来てる、はい、
ツイートも以上ですね。
はい、はい、ツイートも以上ということで今日は締め切ります。たくさんのツイートありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では
デカプーはこれからパソコンのリカバリーをいたします。
どうしよう
来週放送ができなかったらどうしよう。
まだチコちゃんとあんまりちゃんと話してないんですが、放送は多分土曜日がベストかね。
あ、土曜日はダメ。
あ、ダメ？
あ、夜だったらいいんですが。
あ、だから基本的にっていう意味で。
これから毎週、あ、毎週土曜日。
やるとしたら土曜日か、まあ、金曜日かぐらい。
ああ、まあ何とも言えないですけどね。
そうだね。まあでも多分週に1回ぐらいのペースで。やれたらいいかな。
絶対土曜日だよとは言えないですけど、まあ、日曜日より土曜日の方が個人的にやりやすいかなとは思いますけど、はい、
ありがとうございます。私たちがこのチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンの放送をする際にはだいたい1日前には決めてますので、その時点で1回ツイートします。でよっぽどトラブルがなければ 放送をその翌日の夜に行おうと思っていますので、
でもなんかいきなり当日言ってることも多いような気がするんですけど、
最近そんなことないでしょ
う。そうですか。
え、そうだっけ、
はい、あのツイッターを見ていてくださいということで、
というわけですね、あのアンドロイチャレンジアンドロイドスマートフォンのネトラジ放送の宣伝をお願いいたします。そしてアットマークトークバッカーの、フォローをしていただければ必ずここに、フォローをし、フォローしていただければツイートしますので、フォローをしていただければと思います。 T は大文字 TALKBACKER、トークバッカーですね、これをフォローしてください。チャレンジ音声で Android スマートフォンの公式のアカウントとして作ってあります。チコちゃんもあのこれでつぶやけるようにしてくれましたので、今後は私がつぶやいているかチコちゃんがつぶやいているかは、まあ、
私ここでつぶやくことはあんまりないと思いますよ。あの説明とかできないので。
説明しなくたっていいんだよ。あのバカとかアホとか書いておいていただければ。
それじゃあなんか普通のツイートになっちゃうの。
普通のツイートそういうのが多いの？
いや多くない。これはほらね、あのアンドロイドのツイートなので。
そうだね。まあじゃあそれはそれとして、また忘れなければシャープアンドロイドアンダーラインチャレンジ、シャープ ANDROID、アンダーライン CHALLENGE の、ハッシュタグの方にもつぶやいていますので、ご覧いただければと思います。
はい、あのトークバッカーに返信していただいてもちろん構わないんですけど、私がちょっとあの見落としてしまうので、できたらもしできるようであればハッシュタグをつけていただくと嬉しいなと
思いますけど、より皆様の親切なこう対応に関して
でもあの大変だったらいいです、返信でも、
ね、
はい、
そうだね。あとはですね、あとはうちの放送に関しては特にない、
はい、
かな。はい、あのそんな感じで行っております。あのまたですね、何か個人的にあの聞きたいなとかあの質問したいなってことがあれば遠慮なく、トークバッカーまたはアンドロイドチャレンジの方に、投稿いただければと思います。答えられれば答えいたします。
まあ、あのデカプーが答えられなくても誰かね、あの
助けて
分かる方がいらっしゃるかもしれないので、あの
多分
ダメ元で
聞いていただければ
、つぶやいてみてください。
あのこういうネットワークがどんどん広がっていけばいいなと正直思ってます。で今、スマホ放送局、よしきさんがやってるスマホ放送局だとか、しんさんとゆかこさんがやっているしんとゆかこのアクセシビリティだとかの放送でもあのスマートフォンだとかの、話題が出てますので、そちらもぜひチェックしていただければと思いますね。
はい、
はい、あのその辺はあのどちらも私のフォローしてありますので、フォローからあの見ていただければいいかなと思います。何かお伝えしたいことある？
はい、
あと追加でお伝えしたいことある？
あ、大丈夫です。いやなんか今平瀬さんが、
はい、
やっと共有見つけて追加できました、
ね、おめでとうございます。さっき言ったの平瀬さんだったっけ？
あ、そうなんですけど。
あ、そうかそうか。あ、そうかそうか、よかったよかった。まあよかったですね。
はい、
はい、あ、よかった、誰かの役に立ったかな、
はい、
あのとても便利ですよこれ、使ってみてください。でまた感想等を聞かせていただければね、
はい、
嬉しいなと思います。
私も勉強したいと思います。
えらい。そんな感じで今日はこの辺でいかがでしょうかね、
はい、
で全然あのリスナー数がどれだけいたか全然チェックしてないんですが、はい、まあ、今日はこれで終わらせていただきます、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。